藤田純の飲むしかないだろう。
皆さんこんばんは。9月第3週の藤田純の飲むしかないだろうなんですけども、今日はですね、株式会社平田の応接室からお届けしたいと思うんですが、満を持してのですね、私の後輩というかが来ましたんでですね、どういうことになるか正直言うと心配します。なぜかというと2人の思い出は長い期間なんですけどあんまり話していないようがないので、どうなるか分かんないですけど、とりあえずチャレンジしたいと思いますんで、今夜もよろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、それではご紹介させていただきます。株式会社平田、どういう役職だっけな、とにかくすごいやつです。すごいやつですよ。本当にすごいやつです。統括営業部長ですね。田辺隆さんです。わ
あ。こんばんは。
どうも。満を持しての田辺さん。
田辺です。よろしくお願いします。
緊張してる？
緊張してますもん。正直。初めてこのオファー受けてずっと断り続けていったんですけど。
そう。ずっと断り続けて、すみません、今日もう第三者の声が聞こえるんですけど、これはディレクターの佐々木宏斗なんで、すみません、3人で会話っぽいんですけど、はい、実は田辺隆とはですね、はい、株式会社平田、ちょっと待って、その前に乾杯しようか、宏斗も。
すみません。
飲むしかないだろうなんで、この大タイトルがね、はい、じゃあ、どうも、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます、ありがとうございます。
うまいな。これ今、ちなみにサントリーの角ハイボール飲んでるんですけど、私がね、平田に入る前に一回平田を見たいって言ってね、うん、以前の会社で年休を取って、はい、平田新生行ったやな、
はい、
でその時に田辺がいて、ああ背の高い子いるなと思って、うん、で田辺だから、あ、その時から慣れ慣れしく鍋ちゃんって言ってたのかな、多分な、で鍋ちゃんでその時俺が平田来るって聞いてた、
聞いてないですね、全く。もう
どう聞いてたの、あの時、その噂で、なんか、
いや、まだ商売はないですけども、うん、某エッチ社の方で、
もっともう今や、日立って言って
たから、日立の方で
上手、
資材をやってる方で
来ると。あ、じゃあもう、お客さん感覚な、
お客さんですね、もう。
でも俺はもう転職先として行ったんだけど、はいはい、で、行ってで、その時終わって、でもあの時変わってたらよかったんで、以前の会社を辞めて、で、1月20日辞めた、2003年1月20日に辞めて、3日後、2003年の1月23日平田入社して、ここ来たん、ここ来たん、
はい、
で、日本の平田回ったんだよね、
はい、
だからあと20日もないか、2週間ぐらいで、で、いろんな拠点回って挨拶して、さあ、じゃあいよいよ働く場所、平田香港、平田深圳に釣っていって、2月11日の、多分午前10時便かなに乗って、成田空港発で行って、1時半頃かな、
はい、
で、香港空港着いたら、鍋ちゃんが待ってて、おー、鍋ちゃんっつって、これ、多分スーツケース、でっかいの2つぐらい、
そうですね、はい。
で、あの時バスで移動したのね。
そうですね、深圳に入るには、まあ、イミグレーションがあるとこまでは、
そう、深圳、あ、香港から深圳にイミグレーションあるとこって2カ所ぐらいしかない、
うん、そうですね、はい、
で、そこまでバスで行って、 とな、でもうめんどくさいね、バスで行ってで電車に乗って一息で川越えんだよね、はい、そっから中国なの。で、シャンスイって上の水って書く駅で乗って香港側ので一息で老夫って、うん、羅生門の羅に湖って老夫って言うんだけど老夫で降りて、そっから何でいいか車来て
る、車来てますか、
うちの会社の、
はい、
ボロボロの車が来てて、はい、で移動して、移動中に花部今日どこで飲むって言ったら、うん、はって言われて、はい、え、はって なんなん、
いや私の指示はまずホテルまでお送りするっていうことで、
え、上から聞いてたのが、
はい、で、まあ今思えばあれなんですけども、どこ行くっていう感覚が全く自分の中でなかったんです
。こいつね、中国に1年住んでたわけですよ、でその俺が来る前に。ところが全然その飲みとかしてないから、
そうですね、ああなるほど、
だから何してたのあれ、仕事終わったら宿舎に帰って、
いや上司と一緒に、中国の小さな料理屋さんに行きまして、
うん、
ご飯にチャーシューが乗ってるような、
あ分かる分かる、
日本円で200円ぐらいするご飯と、うん、まあその頃自分はあまりお酒飲めなかったので上司はビールを頼んで、うん、それを割り勘するっていう。
でその後どうしたの、結構早いよそれ終わるので
帰ったら、まあ宿舎に上司と一緒に帰るんですけど、たまに、マッサージ屋さんに行くの、
足裏マッサージ、
うん、はい、
いや宿舎に帰ったらなんか飲んでんの酒、こいつ飲めなかったよ、
上司がリビングでテレビを見ながら飲みに誘うんですけど、飲むのが怖いんで、
共同住宅、
共同住宅です、
なんですか、
そう3部屋ぐらいあるんですよ、
そう、あ、そうですか、
そういうケースが海外多いのよ、すごくな、
自分はもうその部屋にも閉じこもって、
うん、そういう形態が海外多いんだよな、
はい、
それで、鍋にあってじゃあ飲み行こうぜって言ったらはって顔してたのが飲み行ってなかったからな、
そうですねその飲みに行く場所もどこかわかんない、
いや日本料理屋だよっつって、それでタムロ行ったんやね、
タムロです、はい、
で生ビール頼んだよ普通にだからお前ビール頼まなかった、
頼まなかったですその日は、
なんかウーロン茶かなんか、いやちょね、鍋って飲めないのみたいな話になって、僕飲めないしとか言って、え、お前接待どうしてんの、接待ってなんすかみたいな、え、営業接待しなくていいのみたいな、いうところからのスタートだった、全てはで、俺はそらなんかこう飲むし、
うん、
接待しなきゃだから、もうお互い違うねラインからスタートだった、
ね、本当そうですね、はい、今思うと本当に、
うん、
中国の方はやっぱり飲む接待っていうのはやっぱり一般的とかもう
毎日
なんですかね、
もうあの倒れるまで飲むからだなパイチューっていう白い酒って書くんだけど全然白くなくて透明なんだけど、はいはい、もうセメダインとなんかパイナップルを合わせて2で割ったような名前、なんだか香りの匂いの酒、45度から55度ぐらいのやつをストレートで一気飲みするんだけど、それが普通なんだけど、まあそれは中国のバリバリ中国人と飲む時で、うちらの時はだからもっと言うとね、うちらが行った時でビール冷えてなかったよな、
そうですね、はい、
ああそうですか、
だから常温で飲んでる感じやね、
へ
え、何これみたいな、飲めるわけないやもん、飲めて、なんで冷えてないねんって言ったら、なんで冷やさなあかんねんって怒られるぐらいの感じで、海外はね、
その頃はそう
です
、
ね、あ、それでそっからこうみんな冷やす文化になったんだけど、あれあホットビールってきついよね、結構飲むのね
そう
っ
す
よ
ね、
でまあで毎日お行き始め、じゃあ鍋ちゃん今日行こうよって来てくれて、一緒に仕事終わり食うじゃん飯、日本料理屋さんで、日本料理屋って言ったら別に居酒屋だよね、こっちで言う、うん、で鍋お前接待するんだけどビール飲んだ方がええんちゃうん、ちょっとさ僕も生ビールとか言ってでこう乾杯とか飲むじゃん、で俺なんかもうビールなんてほとんどほら水以上に飲めやすい飲料水だからガンガン飲んでると全然進まないわけよ鍋が、鍋まずいって言ったら、いやちょっと僕もうちょっときつくてっ て、でもなんか鍋もどっかでこれじゃいけないと思ったよ、
はい、
な、
はい、
それ何がきっかけだったの？
いやもうお客さんとの接待ですね、はい、飲めない状態で藤田さんと一緒に接待行きまして、あ、
はいはい、
でやっぱり喋ることもできない、飲むこともできない、
はい、
で藤田さん飲むこともできるし喋ることもできる、
でもそれって言葉どっちがと、
あ、いや相手が日本人だ
と思う、日本人の接待の時ですね、で、まあ、もちろんあの相手もあの偉い方なんで、
はい、
上司である藤田さんと基本的に喋るんですけ ど、
なるほど、
やっぱり隣にいるわけですから、
ね、
話振ってもらったりすることもあるんですけど、
す、ね、
大した返しもできないですし、でその頃26歳とか7歳ぐらいなんですけど、
はいはいはい、分か
ります、でも若さでこう飲むとかできればその場を盛り上げることもできて、飲めることもできない、ただひたすらつまんだり食べることしかできないから、お前何しに来たのっていう、ま
あ、
営業として、
あ、
何しに来たのって、ね、いてもいなくてもいない状態っていうのが、
うん、
もう骨身に染みるようになりまして、じゃあ飲めないなら喋るっていう選択肢もあったんですけど、
はいはい、
やっぱりちょっと経験値が足りないんで、なかなかこうお客さんを楽しませることができない、
は
い、
関東だしね、神奈川だし、やっぱ関西の人とこう喋るのが日常だけど、関東ってそうじゃないですか、
じゃあ飲むのはもう潰れても藤田さんが何とかしてくれるはずなんで、せめてこう飲めるところを見せなきゃいけないっていうところで、いきなり本番無理なんで藤田さんとの食事のところで
酒を飲むようになったんですね、
ちょっとずつこう、
でもそんなにそこの店、田室っていうね、深圳住んでた人は分からない、はい、あの深圳のバワンクっていう宝が安いって書くところの日本流の田室と、
はい、
そこの生ビールのね、ジョッキはそんな大きくなかったんだけど、一杯なんかね、こうなんか頑張りながら飲んでるんだよね、辛そうな顔して で、2杯目の半分になったら急に立ち上がってバーってトイレに駆け込んで、で、しばらくそう、で、帰ってきたら涙目で、なのにどうしたの、いや、ちょっとあの、リバースしてきました、
あ、そんな体に合うわけじゃなかったんですよね、ほんとね、
でも、後から考えると別に合ってなくもない
あ今の飲みでもありましたもんね、
そう、それで、あ、ほんと飲めないんだって毎回そうだから、そしたらね、人間って恐ろしいのかな、慣れて増えてくるわけ、その、
それはもう
トイレに駆け込む時まで の、 排あの生ビールの杯数とかな、1杯2杯の杯数が増えてくるわけよおーおーみたいな、な、どんどん行って別に会ってなくなかったって
だからあの結構藤田さんと出会ってお酒飲んだり食事したり、はい、いいものを、まあ、はい、いつもちょっと中華料理の本当小食をしてたんですけど、はい、日本料理の本当居酒屋の料理をずっと食べてたりして
るんで、そうですよね、多分ね、日本料理
とかね、ちょっと汚い話はリバースしてたのであの体重が70キロ台でずっとこうセーブできてたんです、はい、やっぱり食べてるんですけど全部戻しちゃうんで、
そうですね、
で飲めるようになってから吐かなくなってそこの角度が急に上がって
だからそうなんだ、だからちょっと彼の健康面を考えるとその時が良かったのかどうか分かんないけど、今はまあだいぶねあの大きくなられたんで当時の70キロの面影がないぐらい見てた
そういうのを超えて、
あ、そうなんです、
でもそんぐらい飲めないし話せないとこだったんです、
本当そう
だ
った
ん
です、だからそのもっと言うとその営業も俺は最初会った時に、あ、この子営業は無理だなと思ってすごく怖がるし、
うん、
なんていうのかな、こっちから会話もできないんで、でもね、こっから人生それだけじゃないっていうのがあって、彼がいいところっていうのはやっぱりその真面目さなんですよ、
これいい話です
ね、そうするとね、お客さんが欲しいっていうのは別に話の面白さでもないし、
そうかもしれないです、
ただ日常の業務をしっかりとやってくれることがお客さんが求めることなんで、そこで活路を開くわけです。
酒どころ伏見からお送りします FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
はい、じゃあ今日は後半ですけども、そういうところでその 地味なんだけども、少しずつっていうか少しずつお客さんの信頼を得てきて、それと同時にこう比例して、信頼を得るのと同時に、お酒の飲む量も比例して増えてきて、体重も比例して増えてきて、3つのこう、うん、ラインが一緒にこう並行して増えてきた時に、だんだん営業部長田辺隆が作られてくるわけですよ。
あ、どうか
何でも来いと、要は、はい、お客さんの信頼も得てるし、お酒も飲めるし、まあ体重とかあんまりこれといっていいとかないんだけど、
まあそうね、
でもそうなってくると本人もね自信が出てきてるんだよね。
そこなんですよね。
あそこら辺なんか変わった自分で。
そうですね、やっぱり内輪の話になっちゃいますけど、やっぱり普段のお客さんと接する以外で、本当はあの合宿みたいに、まあ、藤田さんはじめとするもう一人上司もいるんですけども、3人4人とこういつも一緒に過ごしている中でこういろいろ鍛えてもらってるところがあるの でそこでやっぱり嫌だなって思うこともありますし、辛いなって思うこともある中で、そこでこう実践のように普段を過ごしてきたので、お客さんと接するときに、あれ、まあ当然お客さんでも厳しいこと言われたりすることあるんですけど、上司に言われる方がよっぽど辛いなっていう。
いやだから今でも覚えてないけど、あれは何か言ったのかな、尖閣諸島問題の時、
はい、
あれ何だっけ、2000何やっけな、あって鍋いた、いなかったやん、
はい、
日本帰ったのかな、
多分そうだと思います
。で残ったメンバーがいて、俺とその佐伯っていう、佐伯知ってるよね、ヒロと、であと、三橋と、坂本っていうのが4人が、当時そのトンガのチャーンっていうところで残ってて、ですごかったよやっぱあの時は、わあこれやばいなと、こんだけ日本人反日っぽいの初めてだったから、何回かあったけど、ナンバーワンの反日感があったから、
そうですね、
レクサスとかひっくり返って、
ありました、ありました、
燃えてたりしたから、
映像、
そう、イオンとかも襲撃されたりしてたから、これどうしようかなと思ってたんだけど、でその夜に、ね、そうは言ってもみんな食いに行こうぜって、こう1台の車にその4人が乗ってこう街を行くんだけど、日本料理屋全部閉まってるの、
へー、
危ないから、
あーなるほど、
でずーっと街を回って、で深圳のトック内っていうとこ、割比較的こう平和な地域に行ったら空いてたのよ日本料理屋、あここで食おうぜって、で僕と佐伯とその三橋と坂本っていう若いので、で乾杯してる、生ビールで乾杯した後に、お前らな、こういうね怖い現実を生きながらも、でも駐在員っていうのはまあそういうこともあるし、その中でもこう生きていかなきゃいけないんだっつったら、坂本が、いやそれより内田さんと佐伯さんの方が怖いですって言われた
時に上司上司ね、
その時俺初めて反省した、
あ、
俺そんな怖かったのみたいな。
いや、なんかその本当に手を振るわれたことも全くないですし、そんな怒鳴られたことも全くないのに、自分が普段言われてやらなきゃいけないことをおだなりにしといて、もう上司も忘れてるだろうなっていうことを、突然あれどうなったっていう、
鍋も上司になったじゃん、
はい、
そっからこう上行って、はい、覚えてない、その部下が、部下がちょっとあれどうな、あれ心配やな、あいつできてるかなとか、あれあいつそのままスルーしてるんちゃうかなっていうのを覚えてない、やっぱそうなのよ、やっぱ覚えてるんだよね上司って、自分が上になって気づいたんじゃない。
藤田さん以前の上司も当然いたんですけども、口ばっかりだったんです。藤田さんに
限って
って言い方は良くないですけど、やってしまうんですよ、ちゃんと。
そうですね、
だからそのあなたやってないじゃないですかとか気持ちもないですし、
そうですね、
この人に言われたらもうしょうがないっていう、やっぱり普段からどんなに酔われてもやっぱり接待しててヘベレケになって、その中でも言ってたのが、やっぱり どんなに酔っ払おうが朝ちゃんと時間通りに出勤しないといけないっていうことをずっと僕ら守ってきたんで。
あれはな、
はい、
である日すごく俺酔っちゃってなんかすごく飲んで、うん、で当時はこう全員で出勤してたのね。車も1台にみんなで乗って、うん、乗り
合い
で、はい、でこう中国って結構みんな知らないんだけど片側一般道路がな片側5車線ぐらいのドワーってあるわけ、すごいわけよ。で俺はその日の前日の夜えらい飲んでも夜中寝ないでもリバースしてて、うん、空っぽな状態でポカリスエット飲んでずっと朝からバーって飲んでって、で車で出勤してる時に運転手にごめんちょっと降ろしてて、あれ結構酔ってこうリバースした後に水とか飲むともう、
はい、また
なるよね、はい、なるよね、
なります、
その法則あるんだけど、はい、でも飲まずにいらないからいらんないから飲んでたらあちょっとすいませんで降りて道路脇でね、うん、こう草木が生えてるとこでパーッつったらこいつ優しいから降りてきて何も言わないけど降りてきてこう背中をさすってぐらいの勢いでこう立っててはぁはっつってはぁつったら藤田さんこんなに綺麗なリバースを今まで見たことないです。
何それ。
今日はその夜中中全部をリバースしたんで今僕の胃袋にあるのはポカリスエットしかない。そのポカリスエットがどうも朝日に反射してた
の、はい、朝日
天気を言って描いてキラキラしてた。
そうそうそう、本当に輝いたリバースの向こう側が見える綺麗さなんです。透明感だったんですよ。
感心してるわけですよ。
大丈夫よりもその透明感にびっくりしちゃった。
こいつ冷静なの。え、そうなんだよ。俺もそん自分はほらこっちの角度から上から見てるの分かんないよ、キラキラ感。ただこのね、でこっちは横から見てるから星がこうキラキラしてるみたいな天の川みたいな感じ
だ
な、
ちょっとどっちかと忘れられない
です。すげえリバースだなみたいな、あれ映像で撮りたかったなみたいな感じだけど、でそこまで一緒だったの彼と、だからその
すごい
13年か、
はい、長いですね結構ね、うん、13年
だから13年で、例えば300日365日、まあフルはいないけど、ね、で考えてもまあ4000日弱少なくとも3000日は一緒に会ってて一緒に飲んでみたいな感じだったから、そのなんていうのかな、その日本に帰ってきて鍋と会っても多分鍋はここで悩んでるだろうなとかもう分かるわけ。そういう信頼感ができたのが多分その、うん、その4人かな、田辺、山尾、三橋、坂本かな、それはもう大体こう、ただ基本礼儀の基本だけは厳しくめっちゃめちゃ厳しくしたよね。他の組織の上下関係もきつかったよな、ある意
味。いや、本当に教えてもらった。そこでもし教えてもらったら今もできなかったぐらい、本当分かってなかったので。
さっきのトウモロコシの話もすごかったんですけど、
ね、さっきトウモロコシ食べるときに
そんなんですよ、
先のとんがった、
いやもう理解できなかったですね、僕はそ
こまで面積の少ないところが田辺は食べていくわけですよ、うん、それはそう教えてるから、うん、お前が太いとこ行ってどうすんねん、お客さんが太いとこ行かなきゃあかんやろと、こっちのとんがってと、それができてた時にいやさす俺はもう心の中さすがだなって感じだ。でも嬉しいよね、でも自分もそうしてたから、だから今年例えばまあ自慢話でも何でもないけど、うちの社員は日本の社員は皆さんトウモロコシ食べてて、で海外駐在の ご家族にも送ったんだけど俺だけ食ってなかった
、うん、さっきおっしゃってましたよね。
そう最初だから今日月城にお願いだから一回だけ今年のトウモロコシ食べたいんでってお願いで、
ラスト頼んでたの。
そうだから最後の最後この9月の12日にやっと初めて今年のトウモロコシを食べて美味しいなっていう、だからもうそういうのを教えたから、だからちょっとまあなんていうのかな、これは僕の自慢じゃなくてその後輩たちの自慢を言うと、4人は4人ともお客さんからめちゃめちゃ人気ある、4人全員人気ある、 みんな個性は違うし持ってる能力も違うし、でも4人全員人気があって全員その地方でしっかりと仕事をやられてるっていうのはすごくその元先輩としてはこんなに幸せなことないなぐらいですね。だから当時はみんなね迷惑に感じてたと思うし、実際にこう反抗してきたのもいっぱいあるけど、今になってみたらあそういうことかっていうのもあるんじゃないかなと思ってるね。
いやもうそれはもうその時分かんなくても今となっては全部身になってます。本当に生かされてます。普段の行動に
ちょっとしたことなんだよね全部。
まあ今となってはそうですけど、ね、本当に
だから当時は多分なんでそこまで言われないとあかんのっていうのあったと思うけど、ちょっとしたことなんだよ。トウモロコシの先っちょの粒がちっちゃいとこを自分からそこから取って食えるかどうかって実はすごく大きな違いなんだけど、僕から言うとね、みんなそれを知らない、みんな美味しいとこを食べたいんだけど、そこを我慢してそこから行くことが、それを見てる人はみんな分かるわけ、すげえなって。それを知らない人はやっぱ多いよね。でもみんなお客さん知ってるだろ。
そうですね、
怖いぐらい、
はい、見られてると思います。
怖いぐらいお客さん見てるだろ、はい、
見てますね。
だからどんだけ後からいやーすごいねとか言われたか分かんないぐらい、ちょっとしたことはわずかに、ただそれはでみんな知らないから。でもコツさえ覚えちゃえばみんなコツ覚えたやろ、
はい、
コツって一つだけ、自分はまず控えろだけなのよ。相手を優先しろ、自分は控えろなんだけど、その一言で終わるんだけど、それがみんな知らないから自分が言っちゃうから。
いろんなお客さんに中国であの藤田さんの部下であ なた幸せだよって言われましたよ。その理由が分かります。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
第4週もこのまま行きたいと思いますけども、かなりヘベレケです。この録音をしてるのが今ですね、7時半近くなんですけど、僕が飲み始めたのは、3時過ぎなんで結構長いですね、4時間、でも、第4週も頑張りたいと思いますんで引き続きよろしくお願いいたします。いつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと。